はい、ではね、今日の後半に移りたいと思います。後半は、水について、今アクエリアスの時代って言われている、そのなんていうかな、アクエリアスと何かってことについてお話をしてみたいと思います。これから時代がどのように動くのか、どのように時代が変化していくのかってことをね、水っていう立場から今日はお話を、ね、していきたいと思っています。それで今まではね、水っていうよりも油の時代、今石油っていうものの利権をめぐってね、世界中で戦争っていうものが繰り返されているわけですけど、油っていうものがなければ車も全てね、石油がなければストーブも動かないわけだけど、今までの時代は化石化燃料を燃やすことでね、築き上げてきた時代って言ってもいいかもしれません。ただね、油っていうのは燃やすとね、さまざまな公害物質が出てきて、その人間がまき散らした公害物質が、PM2.5 もそうですし、それからウランを燃やして出てきた放射性物質もそうですしね、さまざまな窒素酸化物や硫黄酸化物という酸化物が実は人間の体をね、今蝕み始めたんです、ね、化石化燃料の油、オイルって言います。この油を、ね、燃やすとね、さまざまな酸化物が出来上がる。その酸化物の中に一番、老化とかね、病気を招くものとして活性酸素っていうものがよくね、挙げられるわけですけど、今お医者さんもがんの原因のね、ほとんどがこの活性酸素の過剰な発生、過剰な活性酸素っていうものがさまざまな問題を引き起こすのだということがね、分かってきたわけです。ヘビ毒に噛まれてもヘビ毒が殺すんではなくて、ヘビ毒によって生まれた活性酸素によって細胞がダメージを受けて人間が死んでいくんです。青酸カリでもそうですよ。フグの毒でも、フグ毒を打ち消そうとして免疫細胞は活性酸素を使ってこう相手を攻撃するわけだけど、自ら作った過剰な活性酸素でかえって自分の血液が固まり、で細胞が劣化老化して亡くなるという状態が引き起こされるわけです。で活性酸素っていうのは実はね、非常に不安定な状態な成分ですね。非常に不安定であり、マイナス水素電子ってものがね、なくてね、それをなりふり構わず周りから奪うことで自ら安定しようとする、そのような、ね、なんていうか性質を持ちます。非常に不安定な成分であるがためにマイナス水素電子っていうねもの、これが受け取れると初めて安定するので、このマイナス水素電子、俗に言う、マイナスイオンって言ってもいいですよ。マイナスイオンっていうね、水素エネルギーを求めて、奪い合いの連鎖を引き起こす、非常に毒性の強い成分だと見ることができます。これをね、ことごとく周りから奪い合っていくんですね。それ奪うことで自らが安定しようとします。でこのような酸化物が窒素酸化物や硫黄酸化物として空気や水の中にね、増えてくると、人間の意識の中にも実はね、このような奪い合う気持ちが起きてくるんじゃないか。人から物を奪って自らが安定しようとする、自らが人から奪うだけ奪ってね、成功しようとする、で自分だけが幸せになろうとするような奪い合いの連鎖、この端的な現象が戦争です。今ね、ちょっと北朝鮮、等でちょっと不穏な動きがあったり、あるいはイランとイスラエルがね、もう戦争 もう寸前の状態になってきてるんですね。そのようなことがなぜ起こるかっていうと、石油資源の奪い合いであるとか、ね、その国に眠っている地下資源ね、まあ、いろんなレアメタルとかね、そういった貴重な資源をめぐって紛争が繰り返されてきたんです。ないしは犯罪も人から奪う行為ですよね。テロもそうです。そのようなね、今非常に時代が、平和とほど遠い状況になったのを、その大きな原因は何かっていうと、どうもね、人体が受け取る活性酸素量が増えることで、意識の中でも奪うってことがね、なんかいいことだみたいな間違ったね意識になってしまったんではなかろうかと思うんです。この活性酸素によって、このマイナス水素電子が奪われた状態ね、これを酸化って言います。細胞からね、電子がなくなった状態を酸化って言います。酸化のことは別名錆びつき現象って言い換えてもいいし、なしは錆びつくことを老化って言ってもいいかと思うんですね。酸化とは錆びつく方向性であり、ね、老化することである。なしは腸が酸化したら何が起こるかというと、悪玉菌がロッと増え、ね、腸内腐敗、お腹の中で腐敗する状態が酸化によってもたらされます。お腹の中で酸化とは、今日言った腸内腐敗の方向である。人間が亡くなった瞬間、体はどうなりますか。すぐ腐っていきますよね。生きるっていうのは腐らないこと、ね、生きるってことは腐らないように、ね、人間を維持管理すること、これを還元って言います、ね、老化とは錆びること、ね、死とは腐ること。人間というのは腐らないように、錆びないように、ね、していくことが若々しい状態を作る、ね、根本なんですね。その、まあ、酸化の反対を、ね、何ていうかというと、これを還元って聞いたことありますか。還元、人間が老けないように、いつまでも若々しくあり続けれるように、なしは死なないように、絶えずね、命をよみがえらせる働きが人体に備わってて、それを還元力って言います。そこで今、還元水なんてね、水が注目を浴びてるわけですよね。で、還元とは反対に、酸化の反対で錆取りっていうね、働き、血管にくっついた動脈硬化とか脳梗塞とか心筋梗塞を引き起こすね、錆びついた物質をね、洗い流す、ピカピカの状態に戻す、ね、働きを還元と言います。ということは、老化の反対なんですか。若返り、還元とは皆さんが若返っていく方向である、ね、それからお腹の中で、ね、還元状態であるということは、腐敗の反対、発酵と言います。お腹の中で発酵菌が優位である状態が若々しい状態で、皆さんがいつまでもね、腐らない状態を作っていくんです。ちなみに発酵食品っていうのは腐りますかってことですよ。腐りやすいですかってことです。お米とかね、蒸しただけではすぐ腐るけど、そこに微生物が介在するとね、お酢の賞味期限どうですか。まあ、一生腐りません、お酢なんていうのは。大豆はすぐ腐るけど、味噌は1年2年腐らないでしょ。醤油はね、炊いたおじやはすぐ腐るけど、甘酒にするとなかなか腐らないでしょ。大豆だってね、炊いたらすぐ腐るけど、納豆にするとね、なかなか腐らなくなる。納得だから発酵とは腐らない方向ですよ。命を守る方向だったら、皆さん発酵食品食べたらどうですか。若々しく、血管もピカピカに、お肌ツルツルに、ね、永遠の少女になれると思いませんか。はい。で、面白いのは発酵菌ね、発酵菌のことを善玉菌と言います。 で、腐敗菌のことを、悪玉菌っていうわけですね。悪玉菌の、性質が何かっていうとね、腸内を独占するんです。悪玉菌の方向は腸内環境を独占し、他の菌の存在を許さない。独占やなしは競争っていうかね、その場所をね、取り合いして争う、競争、独占、これが多分執着っていうものを呼び込むんじゃないかな。人を管理しよう、我が物としよう、管理や支配しよう、人を責めるとかね、人を批判するとかね、なしは要求する。多分ね、こういった言葉をね、全部合わせてこれをエゴって言います。エゴを因数分解するとね、さまざまな、人を責めたり管理したり支配したりね、自分の思うがままにね、コントロールしよう、人をコントロールしよう、これは支配っていうけどね、これをね、一言でエゴって言うんですよ。なぜエゴの意識が出てくるかっていうと、お腹の中に悪玉菌が多い。私はそれだけだと思います。悪玉菌、増えると良くない、これを禁物って言います。ところがテレタ本家って言ってね、日本で昔から作られてきた伝統製法の、日本酒を復活したね、この社長が発酵道という本を書かれてて、その中にね、何で書いてるかっていうと、善玉菌はね、争わないって書いてた。善玉菌はね、譲る菌だって、どうぞって譲る、支配しない、管理しない、どうぞお先にって、相手にね、明け渡す、調和する。悪玉菌に対してね、大体この善玉菌が2割ほどいるとね、全体が調和するんだそうです。 100% いなくていいの。2割善玉菌がいるとね、悪玉菌が独占欲をなくしてね、他の菌と共存共栄しだすんだって。だから、人と共感するとか譲るとかね、人に与えるとかね、責めないで受け入れるとかね、許すね、あとは許容するとかね、要求しない、そういった言葉をね、全部集めて何て言うかっていうと、これを愛って言います。愛を因数分解すると、要求しない、責めない、このエゴの反対に執着しない、競わない、独り占めしない、どうぞって、お先にどうぞって譲る、人の立場に立って共感してあげる、与えてあげる、責めない、よく聞く、聞く役に徹する、受け入れる、許す、受容する、これが本当の愛なんですよ。もしね、いろんな宗教とかのところから、印鑑を買わなければ救われませんって宗教があったら、それはどうですか。愛に入りますか、エゴに入りますか。要求するってことはエゴですよ。人を脅すとかっていうのもエゴですね。大丈夫だよって、願ってもあなたの中には素晴らしい力があるんだよってね、不安とか心配を取ってあげるのが本当の愛の方向であって、人を脅してね、これを買えば助かるみたいなね、言葉はおかしいんです。脅すっていうのはエゴですね。今の社会は人間を管理する、管理社会で、上の上司が、社員を支配し、売上が上がらないって責め、批判し、もっと稼げって要求し、他社と競争して、自社製品で独占を図るというね、まさにエゴですよ。そういう中で人間は疲れるの。エゴの状態っていうのは何が起こるかっていうと、生命エネルギーが低下する状態を作るんですよ。エゴとはエネルギーが湧かない、さっきの停電状態を作るってこと。生命エネルギーが不足していくんですよ。発電能力を失わせる状態がエゴの正体です。 ところがね、この愛っていう意識の時にはどんどん発電力が良くなって生命エネルギーが湧くんです。統合意識って言ってね、あなたと私は一体であるっていうような意識に目覚めると、その瞬間にものすごいエネルギーが充電されます。甘いものを食べたところでね、統合意識に立てば、ね、宇宙と私は一体である、生かされてるって感覚、おかげさまでっていう意識、ね、宇宙と私は別々ではなくて、神と私も別物ではなくて、神と私は一体である、大地や水や大気や太陽や惑星とも一体であるというような統合意識を別名愛って言います。ところが寂しいって、孤独ってのは分離意識でエゴですよ。エゴの意識の時にエネルギーはガクーンって下がります。寂しいって、え、家族がこの輪となるっていうかね、お互いに共感し、ね、お互いのことをいたわり合い、譲り合い、ね、与え合い、分かち合い、このようなつながる意識ね、統合意識っていう、そういう時にエネルギーはスーッと上がって、理由のない幸せ感、理由のない感謝、理由のない喜びが湧き上がるんです。みんな多くの人が寂しい、寂しい、人がしてくれないって、こうしてくれないって、分離意識ですね。あなたと私は別物っていう意識になってます。神に願うとか要求するのも分離意識です。神と一体であるというような状態の時に願いが叶い始めるということです。わかりますかね。ちょっと難しい概念かもしれないけど、うん、どうすればそういう愛に目覚めるかって、簡単、腸内細菌を善玉菌にしておけばいいんですよ。ということは食べ物が意識を変えるってことです。でね、このね、与える意識っていうのは水そのものが持ってるエネルギーなんです。酸化の反対を還元っていうけど、還元とは酸化して、ね、エネルギー、水素電子を失ったものに対して無償で上げる働きを還元と言います。還元とはね、水素電子を失って不安定で、で、なんていうかな、寂しくて、ね、人から奪い続けるようなものに対して無償でどうぞって差し出すエネルギーを与える、ね、これが還元なんです。ということは還元力の高い体、還元力の高い食べ物を食べて、還元力の高い体を作ると、人に差し出すことが、人をね、喜びを与えることがね、無償でなんかいろんなことを教えてあげたり、ね、喜びを表現することが、それこそが幸せって感じれるような意識に目覚めていくんじゃないか、想像できませんか、ね、だから酸化していくようなお砂糖であるとか、動物性は、ね、熱量が高いからどんどん体が酸化するんです。そうすると自分さえ良ければっていうエゴの意識に陥りやすいけど、先ほど申し上げた命ある食べ物、発酵食品とか、ね、特に玄米なんていうのもね、皮がついてる限りは酸化しないんですよ。皮取った瞬間から酸化が始まるのよ。粉で引いたらもっと酸化が激しくなるから、粉物よりも粒食がいいんです。本当はね、皮を削いだものよりも皮付きのものの方が長持ちするじゃないですか。果物どう？皮剥いた瞬間すぐカッペンして腐るけど、皮付きのままリンゴでも梨でもみかんでも置いとったら結構長持ちするじゃないですか。皮っていうものがね、やっぱり還元なんですよ。だったら皮付きのまま食べたら、ね、我々はどんどん還元力に満ちて、人から奪うことよりも人にあげることがなんとなく楽しいとか愉快だとかね、嬉しいって感じれるような意識に目覚めるんじゃないか。このようなね、やっぱりマイナス水素イオンを持って与えれる働きを女性性って言います。水亀の座の時代っていうのは男性原理っていうね、戦う原理、競う原理、ね、トップに立とうというね、そのようなピラミッドの頂点を目指していくような意識がもうこれから終わってね、これからは人と分かち合ったり支え合ったり共感したり、ね、喜び合ったり一体となって統合的な意識の中で幸せになろうというような女性性っていうものが本当に大事な時代になるんです。それをアクエリアスの時代っていうんです。命ある水っていうのはどうですか、 本来水っていうのはどんなものでも受け入れるっていう女性的な力がありませんか。どんなに汚いものでも水は受け取るじゃないですか。皆さんが食器洗う時にも水がなかったら大変ですよね。ね、トイレ行っても水がなかったらね、汚れを流すことができない。水はね、どんなに汚いものでも受け取ってそれを流してくれて、しかも要求しますか、文句の一つ言いますか、汚いものなんて嫌だって受け入れ拒否をしますかって、ね、お風呂だって、ね、洗い場だって、ね、何だってね、料理だって水がなければ我々は何もできない。その水に対してね、皆さん一回でもありがとうって言ったことありますか。どうですか。ない人、水臭い人って言いますこのね、水のね、何も文句を言わずにあらゆるものを受け入れるっていうのは愛なんですよ。太陽のね、素晴らしさは何かっていうとね、太陽も要求しないです。どんなに皆さんにね、このぬくもりとかね、素晴らしい、ね、心地よい、まあ、光、ね、加減とかを与えていても皆さんに要求はしないでしょ。太陽で皆さん発電してる人いるかもしれんけど、太陽から太陽光線代って請求書来たことあります？太陽をね、与えるのがやっぱり喜びなんですよ。でね、面白いのは、どんなに極悪非道の人がいてもね、その人だけに影を作ろうとはしないんです。その人を責めるってことはしないんです。それでも私はあなたを許すよって、住むことを許し、光を与え続け、どこまでも育み続けるのが宇宙の愛です。本当の愛っていうのはね、だから責めないんですよ。要求しない、批判しない。もし閻魔様っていうものがいてね、皆さんの過去のね、悪いことを責めるようなものがいたら、それは神ですかってことなんですよ。閻魔様は神ではないです。皆さんのそれは潜在意識の中に入り込んだ自己嫌悪の概念です。過去の過ちに対して、自分なんてとかね、なんでダメなんだろうとか、自分を責める意識が潜在意識の中にで、こう固定化され、それがじわじわって自分に不幸を招いてくるような方向性を閻魔様って言います。本来の神は人を責めないです。要求もしないです。もしお布施を要求するような神や、ね、人を責めるような神がいたら、それは本当の神じゃないんです。愛の本質はね、責めない、受け入れる、許す、どんなことをしても許す、認める、要求しない、批判しない、ね、皆さんのご主人に対して批判してませんか。要求してませんか。日々責めてませんか、ね、自分の管理下に怒って、ね、コントロールしようと思ってませんか。自分の思うがままに、ね、もう主人、ね、自分の、ね、目に見える範囲しか動くことを許さんって執着してませんかって独占してませんかってそのエゴっていう形で独占した瞬間に愛は冷めます、消えます。何してもいいよって解き放つそういう時に愛とエネルギーは復活するんです。わかりますか。囲んでしまった時に冷めるんですよ、愛は。結婚したら墓場になるんだそうでしょ。だってときめかないんだから、こっちのエゴの時に支配管理要求したら自分も辛くなりますよ。だからね、許すの、ね、ね、もう肉食っちゃいかんって言わない、もう、ね、何食べてもいいよって。許す方が相手はかえって近づいてくるんです。愛は引力だから、何してもいいよってかえってしなくなるんです。絶対肉食っちゃいかんってね、ますます離れていくね。エゴは要求は反発力を生むから、人はどんどんかえって離れていくんですよ。この法則を知らない、エゴの意識の時には反発力を生む、反対、許したり責めない時には引力を生むんですよ。人にどうぞって車譲ってあげるとね、相手もありがとうって思うじゃないですか。決して譲らんと思ったら向こうは反発するじゃないですか。この原理が人間関係に全部言えるんですよ。相手を受け入れる、許す時に相手はかえってこっちに引き込まれてきます、ね、だから主人を子供を責めれば責めるほどね、気持ちが離れるのよ、ね、これ法則なんですこれ自分を責めたらエネルギーは下がりますよ。自分なんてって、 何の価値もないってね、自分で自分を責める人多い。これ一番エネルギーが低下する、発電能力をなくす。さっき言ったでしょ、胃の悪い方は自分を責めてるって、自分なんてって、そのような自分を責めるのもエゴなんです。どんなにねできない自分であっても、それでも私は愛しますよっていうのが愛じゃないですか。どんなにダメな人間でも、それでも私はねいいよって、それでもあなたあなたについていくよっていうのが愛でしょ。見捨てない、何があっても、何があっても認めてあげる、受け入れてあげる、何があっても私は信じてあげるなと、これが愛でしょ。だったら自分をもっと信じたらどうですかって、自分をもっと評価したらどうですかって、認めるとか、自分をあるがままに受け入れる、愛ですよこれ。自分を責めない、どんなことがあっても許す。そういう時にね、生命エネルギーが湧くんです、ぐーって。そういう時に理由のない感動とか感謝とか、生きる喜び、幸せ感が、ときめきが戻ってくるんですよ。自分を責めてる限りはときめかないですよ。何やっても面白くないっつって。でみんな娯楽で外を求めるけど、自分を許さなければね、いつか娯楽も冷めます。中から湧かないといけない、幸せ感というのは。そのためにはまず自分をね、最大限に受け入れてね、自分を許すことです。自分を素敵って、素敵でなくても褒めることです。いつかね、自分の思ったような素敵な人間性にも目覚めますから。だって自分のこと一番知ってるのは自分でしょ。だったらなんで自分を一番自分が評価しないんですか。でね、自分の自己評価が低い人は人からの評価も低いです。潜在意識は評価の低いっていうねことを感知すると、評価が上がるようなことは絶対しなくなるんです。人から騙されるとか、責められるとかね、裏切られるとか、事故に遭うとかね、突然死をするとか、全部自分で自分を責めてるからですよ。自分が何があっても自分はいいよって肯定してるとね、いろんな人から認められる、褒められる、肯定される、ね、可愛がられる、ね、素敵よって言われるような状態を、潜在意識は自動的に無意識で引っ張ってきますから。無意識の中に無意識のマイナスの願望っていうのが入ってるんですよ。自分が嫌いっていう願望が無意識に入ってると、嫌いなものに幸せを引き寄せてはいけないって潜在意識は判断するから、善悪の区別できないからね。どこまでも潜在意識はその人の思いを現実化するためにやるんですから。自分が嫌いって言ったらね、本当にね、人からも嫌いよって言われる。本当に好きな人がいてもね、くっついたら困るから、会って幸せになっちゃうから。だからそういう好きな人が出てくるとね、自然に離れるような言動をします。ダメなように、ダメなようになるような方向を、その人は自動運転で潜在意識が選択するんです。じゃあ本当に好きな人と出会おうと思ったら、この反対をすればいいんでしょ。どうします。自分を最大限に素敵よって、私は私が大好きよってね、言い続ける。1回2回ダメよ、 2,3 万回ですよ。で潜在意識のマイナスの願望がね、軌道修正された瞬間に素敵な人と必ず出会います。亭主とうまくいかないって人がいたら、それはね、自分の中にマイナスがあるがあった状態、残った状態で結婚してるから、同じマイナス同士が引き寄せるんですね。で悪いのは亭主のせいにして、亭主が変われば私は幸せになれると思って、亭主を変えよう変えようとするんです。で30年付き合って初めて分かるの、人は変わらんってことに。それよりもね、こっちがプラスになったら、プラスとマイナスは引き寄せ合わないから、必ずね、マイナスが弾かれてどっかに行きます、ね、いじめられるっていう子供をね、必ず その子供自体に自分をいじめるっていうね、意識が入ってますよ。そこをね、やっぱり直すのには、親がね、あなたって素晴らしいんだよ、ね、勉強できなくなってすごいんだよ、この概念をね、繰り返し子供に入れていかんというか、前はダメだダメだ、情けない、ね、何やってんだ、親がずっとその子を責めてきましたね。自分なんて何の価値もないってコンプレックスの塊になった時に、その子はね、自分が自分を攻撃する意識が、今度は攻撃されるっていうね、 現実を引っ張ってきていじめられるっていう状況になっていくんです。だから外を変えようと思っても外は変わらない。自分が変わるってことが先にありきなのよ。でも変わるためには何万回も自己肯定の概念を入れていかないといけない。こうやって話もね、一回聞いてもすぐ忘れます。多分ね、明日になったらね、もうね、残ってるのは1割ですよ。一月先 1% しか残ってない。あ、そんな話もあったなと。そこでね、テープを用意しました。繰り返し繰り返しね、聞くとね、毎回こう入ってくる情報が違います。繰り返し巻き返しね、するっていうのが全ての成功法則の基本なんです。だから読書100編、いい本図から数図って言うじゃないですか。英語なんかもね、やっぱり90回同じテキストを聞くとね、大概頭に入ります、ね、だから普通の人もね、繰り返しができないのね。一回読んでもう全部マスターしちゃうような気持ちになっちゃう。でもね、繰り返し繰り返しこうね、日々努力できる人が成功を勝ち取るんです。まあね、アクエリアスの時代っていうのはこの水が持つね、この与える働き、還元って働きを生かしていく、ね、方向だということをちょっと覚えてください。そのためには、ね、今まで油で炒めたり揚げたりっていうね、そのもの自体がもう酸化していくような食べ方ではなくて、水を使った料理っていうものが必要なんです。水っていうものは非常に還元っていうね、すごい力を実は持っているわけですけど、特にね、活性酸素を除去する働きっていうのは実は生よりもね、コトコトコトコト煮た方が、煮汁の方が通常の生野菜の100倍以上の活性酸素を除去する力、還元力が出てくるんです。だから煮物っていう料理ね、これ非常に素晴らしいんです。日本の伝統食は水でコトコトコトコト煮た煮物、これはね、通常生野菜の100倍以上のさっきの活性酸素サビ取り効果があるってことです。強力なサビ取りをします。できたらね、最も強力な還元エネルギーは土っていうかね、セラミックにあるんです。だから金属っていうのは酸化するんですね。金属の鍋じゃなくて何がいいと思いますか？土鍋っていうのがいいんですよ。土鍋で煮ると全然違うの、還元力が。セラミックだから炭と同じなんです、ね、遠赤外線っていうね、強力なエネルギー磁場を発生する、ね、だからね、器もね、このような陶器が非常にいいですね。夏でも陶器、あ、わかる？でね、上薬に結構ね、重金属が使われているものが多いんですよ。特に青系統のものはカドミウムが入ってる。で、スズとかね、鉛とかね、いろんな重金属が使われているがために、日本のね、陶器っていうのはアメリカに輸出できないんですよ。重金属規制にかかってしまって。ところがね、一つだけ安心できるのが、上薬の中にセラミック超石っていうね、ケイ素を配合したね、焼き物があって、それ信州焼きってブランドで売られています。森を治める焼き物、信州焼きって書いてある。この実はね、器の上にね、お塩をね、大体約1分置くんです。で、かたや普通のね、上薬を使った陶器の上に1分間置いて味を比べるとね、断然信州焼きに置いたお塩は甘くなります。もう一個のね、普通の陶器に置いたお塩はえぐくなります。これぐらいの違いがあるんです。だからね、こういった最後器っていうものが大事で、プラスチックなんてものはものすごい酸化電位を持つから、一瞬で味が落ちます。物を食べれない病人さんにもね、この信州焼きの陶器でおかゆを作ってあげるとね、元気に食べれるんですよ。ご飯食べない子供でも器が違うとね、ご飯が食べれるようになります。 それぐらい還元っていう力がね、実はこのセラミックっていうね焼き物でよってもたらされるんです。水でもね、やかんっていう金属で炊いたものよりも土瓶で炊いた方がはるかにお腹をぬくめ、血液をサラサラに流す力が大きいんですよ、ね、だから土瓶、茶瓶、ハケ茶瓶って言葉があったけどねまた別だけど、ぜひね、陶器、あのね、大根おろしとか生姜をおろすのにも金属のね、あれじゃなくて、おろし器じゃなくてセラミックのおろし器でおろしたらもう全然酸化の速度が違う、美味しさが違う。信州焼きもね、ここからあのセラミックのおろし器出てますけど全然違います。おろした時の味がね、辛みとか旨味が違うの。そして煮物、それからね、もっと還元力があるのが蒸気です。蒸気がもたらす還元力はもう最大ですね。蒸気が立ち込める山々にで美味しいお茶が取れます。アッサム地方とか紅茶で有名なところをね、やっぱり霧が立ち込めるところが非常に多いです。湯布院ってところ、今ね一番観光九州でスポットになってるけど、あそこ霧がすごい、朝霧の町でね、よく高速がねもう頻繁に霧で見えなくなって止まってます。もうキリキリ舞いっていうけどね、大変な状態にいつもなっていますけど、そういうところにやっぱりエネルギーが宿るんですよ。そういうところで美味しい米とかね、霧が立ち込めるところで美味しい果物とかが取れるのよ。ということはこのね、蒸気っていうものが実は還元という力を持つってことが分かれば、これを料理に応用すればいいんです。滝の近くに行くと知ってるマイナスイオンが多いって、あれも蒸気でしょ。これ吸うとね、血液がサラサラになるんですよ。レナード博士が発見したので、これはレナード効果って言いますね。マイナスイオン効果、ね、マイナスイオンっていうものを蒸気は含むのね。この蒸気ってものが最大に還元する働きを持ちます。冬はね、結構悪玉菌、病原菌が空気中に浮遊するでしょ。今中国は鳥インフルエンザで大騒ぎしてるけど、その菌はね、プラスイオンっていう酸化した空気が大好きですよ。空気が乾燥し電磁波とかで酸化してくると菌がうわっと増える。ところが空気中にあるものを送り込んであげると菌はすぐ死ぬんです。どうしますか、風邪の対策。冬場蒸気ね、加湿器ってものを使って蒸気を送り届けるとマイナスイオンが空気中に増えるから、マイナスイオンを病原菌がね吸収するとね死んでいくんですよ。あれ酸化した中でしか実は病原菌は生きられないんです。ゴキブリとかね、害虫も電磁波の強い冷蔵庫の下とかね、洗濯機の下とかプラスイオンが出るところが大好きだけど、マイナスイオンの多いところで絶対ゴキブリとか蚊は出ないんです。だから体が酸化するから菌に感染する、これ同じ理屈ですよ。日々還元力の高い食べ物で血がサラサラになっている限りは病原菌のお世話になる必要はないんです。蒸気っていうのはあらゆるものを解放するって力がある。あのね、金属の塊、動けない塊の機関車に蒸気を供給するとね、人間のごとく動くじゃないですか。蒸気機関車、あらゆる今発電方法は原子力といえども水を揮発して蒸気によってタービンを回して発電をしています。もうこれワット以来同じなのね。こんだけ文明進んでも結局ね、蒸気で発電してる。全く進化がね、ないわけだけど、蒸気っていうものがものすごいエネルギーを持つってことを知ってるからですよ。炭っていうのはどうやって焼くかっていうと、ただ焼けば酸化しますから、蒸し焼きって言ってね、途中でね酸素が入らんようにして自ら持っている水分で蒸しながら焼くと還元作用っていうね、マイナスイオン効果の高い炭ができる。黒焼きもそうです。梅干しや昆布の黒焼きもただ焼いたんでは効果がないんです。密封容器の中で水分が揮発しないように蒸し焼きにするんですよ、蒸気で。そうするとね、さまざま薬効効果、血液サラサラ効果のある黒焼きっていうのが出来上がる。よく床屋さんで顔をこう蒸したりしませんか、こう 皆さん床屋行きませんもんねすいません、美容院ですよね。病院でこう顔蒸すか分かんないけど、蒸すと結構気持ちいいんですね。蒸気をこう顔に当てるとね、顔の表面の血流が良くなって美肌効果が出てくる、ね、だったら料理の中に蒸気をどうやって取り込んだらいいと思いますか。蒸す、ね、蒸し野菜って美味しいでしょ。栄養価が一番こう高まるんだけど、最近分かったのは50度蒸し、50度の温度で蒸すとね、酵素が損なわれることなく、すごく栄養価が、栄養価値が上がるってことが分かってきたんです。マクロバイティックはこれをね、昔から知っててね、蒸し煮っていうやり方をするんです。蒸し煮、人参とかごぼうとかね、玉ねぎをちょっと油で軽く炒めて塩振ってね、蓋してね、もうとろ火で蒸すんです。多分この状態が多分50度蒸しに近いんじゃないかと私は思うんだけど、最高に食べ物が還元します。甘みが増える、腐りづらくなる、血がサラサラになるような、さまざまな働きは蒸してね、炊くという、ご飯炊くと蒸気どうですか。圧力鍋使ったらものすごい蒸気じゃないですか、ね、だからこのね蒸気、まあサウナなんかもやっぱり蒸気だから、ある意味で解毒、デトックスする力がやっぱりあると思うんですね、うん、はい、蒸し風呂なんていうのは非常にエネルギーが高いわけだけど、やっぱり料理の中にも、ね、蒸し煮とかね、それから野菜を蒸して食べるとか、非常にこれエネルギーが高まります。お餅ってどうしますか。ご飯を炊かずに蒸し上げるでしょ。蒸してこねると、こねるとさらにこれ還元電位が上がるので保存食になれるんですね。カビが来ない、来にくい、はい、ですから今ローフードっていうものがね流行ってるけど、やっぱり還元っていう力で見たときに、やっぱりこの蒸気ってエネルギーを使うってことがね、一つ大事な還元法なんです。生野菜にはさまざまな、悪いことないんだけど、農薬とかね、それから化学肥料とかの酸化物質がついてるから、特にネオニコチロイド系の農薬っていうのは劇薬でね、普通だいたい昔は3日で農薬がもうね害がなくなったんだけど、そのネオニコチロイド系っていうのは 3,4 ヶ月ね効果が持続するんですよ。これ人間吸い込んだら心臓がトラブルを起こしたり、さまざまな問題を起こして蜂が世の中消えたのはこの農薬のせいなんですね。そういうものもちょっと蒸気をかけると一瞬で還元するんです。わかりますか。放射能だってものすごい酸化電位だけど、蒸せば、寝ればかなり還元します。しかもそこに還元塩って言ってね、キーパワーソルトとかギオソルトっていう蒸し焼きにした、ね、炭のような硫黄の匂いがする塩を入れたらもっと還元力が上がります。黒入り玄米スープっていうね、原神っていう商品も、まあ、炭的な玄米だけど、これコトコトコトコト煮るんです、煎じるんです。漢方薬はね、煎じ薬が基本なんですよ。フリーズドライ化したものはほとんど効きません。つむらの南蛮とか売ってるけどね、ああいった乾燥したものは効かないんですよ、煮ないと。それ今日ごぼう茶も持ってきましたけど、ぜひこれ自分でこうね、こう煮て、まあ、煮なくてもいいけどね、水でこうねやっぱり戻して食べる、飲むってことがすごく大事な還元力を生みます。あ、天日に干す、これも還元ですね。天日干し、なんか皆さん太陽ってなんか酸化してシミが増えるようなイメージがあるけど、太陽ほどすごいものはないですよ。太陽に干したものってね、どうですか、腐りますか、カビますか。腐りにくくなるね、カビにくくなる。じゃあね、布団はね、機械乾燥でこうね干したのと、それから天日で干したのと、どっちが気持ちがいいですか。まあ、天日の方がはるかに寝心地がいいじゃないですか。洗濯物どうですか。機械乾燥機と太陽の干したのと、全然皮膚の感触違うじゃないでしょ。こうじゃあハウスで作ったものと露地栽培のものでもエネルギーが違うと思いませんか。それが食べれないんであればね、人間干したらどうですか。甲羅干し、天日干しね。ところがね、マスコミはね、紫外線の害を負って、ね、浴びちゃダメよって、だから病気が増えて、 紫外線の、ね、害で皮膚がんになったって人見たことあります？それ皆無ですね。じゃあ自然界の動物が日傘してますかって、自然界の植物が ね病気してますかってことですよ。ますます太陽光線が高まって、自然界は生き生きと今して決めてますよ、うんね、だからね、情報ってものに惑わされないでください。偽情報が多い、ね、子宮頸がんのワクチンがほとんど、ね、法制化されてね、もう強制的にこれから接種されるけど、あれ男子ワクチンって知ってます？まあ、言ったっけ、ね、出ない。もともとサーバリックスってイギリスの、ね、会社が作った薬はペットの避妊薬として作ったんですよ。子供ができないようにするために作ったのが男子ワクチンだけど、それを人間よりもっと濃くしたの。何が起こってるかっていうと、一旦打ったらほとんど子供ができない状態、不妊症が多発します。アメリカで何十人も死んでます、副作用で。副作用はインフルエンザワクチンの38倍、ね、でもね、産経新聞かどっかにこの副作用で1年半寝たきりっていう女の子の記事があった、ね、被害者の会を作って、ね、このワクチンをやめようっていうね、運動を一生懸命してますよ。日本弁護士協会もこんなね、危ないワクチンを打っちゃいかんってことで、自民党や民主党に対して撤回を求めて要求書を出してますよね、予防書ね。1080億の予算が下りて、ほとんどの自治体から無料でこれからね、若い中学生、高校生の女の子に打ちましょうって、みんな子供ができなくなります、ね、そんなね、危ないものに乗ってはいけない。でもね、これからほぼ強制されるから、これ打ちたくありませんって言ったら圧力かかりますよ、皆さんにも。牛乳をね、飲みたくないって言ったらね、ものすごく圧力がかかるのと一緒、あの保育園とかで同じことがこれから起こってきます。そういう時に皆さんは、ね、何を信じどう選択するかっていう選択眼がすごく大事なんです、ね、マスコミが言うから、新聞が言うから、偉い先生がそう言うからって信じてはいけない。そこにある種のお金の流れがあって、利権が絡み、ね、本当に産官学共同体でね、本当に商売として薬を売らんがための政策がなされていますから、皆さんはぜひね、注意してください。で、こういったね、アメリカ内部した油を切ったものじゃなくて、ね、お肉っていうのもみんな油が多いけど、これからはね、野菜とか穀物ってものを蒸したり煮たり炊いたりして伝統的な食べ方をしてください。そこに発酵したものが入ったらもっといいじゃないですか。発酵も還元だし、水で煮炊きする、蒸したりするのも全部還元なんです。そのような水が持つね、この活性酸素に水素イオンを与えて穏やかな状態、ね、にしていくっていうのがアクエリアスの時代の生き方だと思うし、その時代をかけて支えるのがまさにマクロビオティックじゃなかろうかと思います、ね、欧米化した油を多用する食事からね、本来の水っていうものを主体とした食べ方にしていくってことが、人に与えることが喜びとなるような人間性、腸内細菌の健全化という意味でもね、非常に大事な私は方向になっていると思います。マクロビオティックは単なる病気治しだけではなくてね、生き方そのものなんです。その人の人生観とか意識の在り方とか、そこまで変えますから、ね、本当に生きててよかったって思えるぐらい、自分に対して自分を褒める、受け入れる、ね、自分の最大のこの潜在能力を信じて生きていける、そのようなね、本当に素晴らしい人生も、ね、構築してくれるのが、私はマクロビオティックの私は目的だと捉えています。ということでね、今日の話は終わりますが、何かご質問があればお答えします。今日のね、胃の話は周りでめくる症状の中にもっと詳しく書いてますし、土用の時期だけでなくね、春は肝臓系、夏は心臓系とかね、各季節に応じてどこの臓器が弱るのか、どのような食べ物がいいのかということは事細かに書いてますから、またね、ご参考にしていただければと思います。それから、まあ、今日ね、飲んでいただいたごぼう茶の還元という形で全部天日に干しています、ね、梅干しも海苔もクランベリーも から柚子も全部天日に干しているので、なかなかね、コーラ干しが難しいという人はぜひそのような、ね、手間暇かけて干したものを使っていただいてもいいかなと思います。はい、あと CD が冷えの CD とか自律神経の、ね、トラブルとか便秘貧血とかね、各女性のね一番多いトラブルごとに4種類ぐらい持ってきてるので、またね興味あることがあれば繰り返し巻き返し聞いてくださいよ。そうするとね私が乗り移りますから逆も入ってるので、夏場ね CD 聞くとね節電になりますクーラーいりませんよ、ね、ただ寒い冬はねあんまり聞かない方がいい。ちょっと風邪ひいたりしますんでね、はい、あといいです。どうぞ。
ガンとかぬかを食べたりとか、
はい、
ビタミン B 類を多く取るっていうのをよく聞くんですけれども、アルツハイマーとかああいうものの予防
は、アルツハイマーですね、腸が悪いですね。腸と脳って同じ経絡で、最後ね発生学見ると腸がね先端部がくるくるくるって渦を巻いて脳になるんですよ。だからセカンドブレインって腸のことを言ったり、日本人は腹って呼んでね、腸のことを呼んできたり、腹が立つとか腹渡が煮えくり返る思いをするとか、腹を決めるとか腹をくくるとか言うじゃないですか、腑に落ちるとか腹が黒いとか。脳の病気はねここ直してもダメです。お腹を直さんと。ボケ老人を管理するっていうかね、入所施設ね、老人介護施設の施設長3人に聞いたんだけど、老人がね食べ過ぎて便秘をすると徘徊行動か攻撃行動、異常行動パターンを繰り返す。だからね、何が一番大事かっていうと便通をいかに良くするか、これに尽きるって言った。その点ね、まあ便秘症が今非常に多いわけだけど、脳梗塞だってね、がんだってみんなお腹に詰まった腐敗毒素の排泄障害なんです。これが抜ければねすっきりするの。だってどう、空腹の時って頭はすっきりしませんか、食べ過ぎる時にボーッとしませんか、ね、お腹に詰まれてる状態だとずっとボーッとする状態が起こってくるのね。特に腸が麻痺する動物性と甘いものが多いと麻痺が進みますね。この時ね、ごぼう茶っていうのは宿便が抜けるように作ってるから、朝晩だけでいいから、そういう老人に、ね、飲ませるとね、どんどんどんどん出ます。これは滞ったら徘徊するんですよ。だからね、断食しないと普通出なかったのが、ごぼう茶を朝晩でいいから2回飲むだけでね必ず出ます便が。で宿便までが取れます2週間で、というね不思議な食べ合わせっていうかね構成作ってるので、ぜひご病気があるとかね、ちょっと気持ちがすっきりしないという時にはお腹に便が、古い便が滞ってますから、これを抜くってことが特に認知症対策としてはすごく大事です。はい、どうぞ。
すいません、今日はちょっとお話と関係ないかもしれないんですけ ど、はい、水のことで最近、はい、逆浸透圧の水っていうのが結構出てき
て、はいはい、ですね。逆浸透膜っていうのはほとんどねミネラルが全部抜けちゃうんです。だからまあ海水を淡水化するなんていう時には使うんだけど、必要なミネラルまで根こそぎ抜けるので、本当に何もない水、何が起こるかっていう、取るとね全部ミネラルが持っていかれます。今度は逆浸透膜使うんだったら、その後ねろ過した水に炭とか入れてミネラルを補給すればいいんですよ。
じゃあその売ってるものにその炭とか
を入れてミネラルが供給されればミネラルウォーターになりますけど、ミネラルウォーターとは逆のものになりますよ。蒸留水がなぜ良くないかっていうとね、酸素がないのとミネラルが全く抜け落ちるんですね、蒸留すると。それは危険なんです、そういう水は、ね、やっぱり水ってのはミネラルバランス、ミネラルがなければ電気が通らないから、わかります。だから逆浸透膜で水は電気通さないはずです、ミネラルがないからね。そういう意味でさっき言ったような少し補ったらいいです。炭とか還元力の高いお塩とか少し入れて、そうすればね問題ないかなと思います。
じゃあなんかその東京とかでやっぱり水の汚染が今心配なところに住んでいる親戚とか、はい、いるんですけど、そういうのを結構積極的に買ってるみたいなんですよね。じゃあそういうのにさっき言ったみたいに
足したらいいと思います。というのは放射性物質まで取れるのは逆浸透膜しかないってね言われているんですね。もう一個ハーモニーウォーターっていうね、この 浄水器もセラミックをね41種類配合したものだけど、これもね放射能を還元できるすごい浄水器なんですけど、私はそっちの方がなんかいいんじゃないかなって。
浄水器
の方がね、セラミックでしょ、さっきもセラミックの量が非常に多くて、しかもバランスなんですね、セラミックもね、何をどういうバランスで配合するかっていうのが一つの技術であるわけだけど、そうしたねあのセラミック系炭を使ったようなものの方が安全かなっていう気がしますね。逆浸透膜が全部悪いわけじゃないけど、ちょっとそのね、あのちょっと問題点というのはそのミネラルが全くなくなるっていうポイントですね。そこだけちょっと注意してもらったらいかがでしょうか。他いいですか。どうぞ。
水素水についてちょっと心配ですけど、
はい、
あの知人が水素水をすごく取ってるんですけど、はい、体はすごい痩せてきて、
はい、
まあ、調子がいいっていうんですけど、本当にいいんですかね、そういう
の。水素水っていうのは還元力あるから、油とか余分なものを溶かし出す力が強いです。還元水っていうのは汚れを溶かすんですよ。多分汚れが多いとその汚れが落ちていく段階で痩せるってことがねあると思うけど、何キロですか今。
その方はすごく身長のありに痩せてますけど、体重はちょっと聞いたことないんですけど、
あんまりガリガリになったら困るけどね、そこそこ本当に痩せた方が心臓の負担も減るしね、私はいいんじゃないかと思うんだけど、まあ、水素水自体はあの富士3系のバナジウムリット水もあるけど、1リッ2リッター1500円とかね、ただボトリングした瞬間に酸化します。ただねアルミ箔で全くね外気があの光が入らないような密封包装をしているものは別です。ただ開けたらすぐもう抜けますよ水素は。それよりもね、さっきの還元力の高いお塩を少し入れた方がはるかに還元力があるし安くてね、いいんじゃないか。
あの水道水にお塩入れてもいいんですか。
それでもまあ還元するけど、でも水道水自体はねさまざまな薬品が入ってるから、やっぱり浄水器通さないとなかなかいい水にはならないかなと思いますね。ちなみに福岡の水っていうのは大体北九州含めてプラス600ぐらい酸化電位があって、プラス100以下を還元水っていうんですね。でそのキパワーとかビオソルト入れるとねマイナス300ミリボルトまで一気に還元します。だから還元力がちょっとそのレベルが違うんでね、まあ、炭だけ入れても還元かなりするけど、
炭は
竹炭でもいいです。それから三年番茶なんかも還元力強いんですよ。
飲んでます。
で本当にその水が還元するかどうかはあのねガラスのコップを3つぐらい用意するんですよ。そこに鉄釘を入れてね、でその浄水器の水とか番茶とかね人の名水とか入れて2週間置くとねすぐ分かる。最も早く錆びる水が酸化水ですよ。最後まで錆びない水が還元水です。だからね水のメーカーはねもういいことだけしか言わないけど、本当かどうか自分の目で確かめないとねダメよ、ね、で番茶なんていうものもよもぎなんていうものもなかなか錆びないんですよ。しかも普通塩水は錆びるけど、その還元時は全く錆びません。塩水作ってもでいろんなねあの青汁とかいろんなものを実験するとね還元力が分かります。自分の目で見てね本当に酸化還元力があるのかどうかちょっと調べる必要があるかなと思いますね。あといいですか、
はい、
どうぞ。
おすすめの天然水とかありますか。
あのね浮葉の天然水ってあまり知れてないけど、浮葉っていうのは阿蘇のね方から来る伏流水で、岩盤セラミックのケイ素っていう岩盤を通ってるからすごくねエネルギーが高いです。浮葉の水っていうの名水100選にも入ってるけど、だからね人々がみんな穏やかです。還元するから戦わない、鍵がない家が今でもある。岩盤を突き抜けて地下水湧き水を使ってるね浮葉の人々は。そこでまあボトリングされた浮葉の水もあるのでね、そういうものはね全然エネルギーが違う。阿蘇も悪くないけど、阿蘇はね酪農が盛んで、あの糞によって硝酸態窒素の毒性物質が水に入るから阿蘇の水は中性とか。あ、そうですかって浮葉はね水がすごくいいの。私レストランとかある全然だから人々の穏やかさが違うんです。浮葉ぜひいらしてください。あといいですか。 はい、ちょっと時間がね超過したので、今日はこれでじゃあ終わりたいと思います。どうも長時間お疲れ様でした。